はい。では、今日は担当私ですので、このまま、進めさせていただきます。はい。よろしくお願いします。まあ、ちょっと復習というか、今どういうところをやってるかなんですけども、八章ってのは、帰依して律儀を受けるですが、八章の始め148ページに、そのうち、第一、最上の昇格に発信する絵書の太柄は、1、内上の首相を持った者と、2、三方に帰依している者と、3、別下脱会の7種類のどれか1つを備えている者ですし、っていうところがありました。で、1、2を今までずっと学んできているんですけども、今日やるところは、この2の三方に帰依している者の最後のところ、帰依の利得、っていうところをちょっとだけやって、その後は全部3の別下脱会のどれかを一つ備えているものっていうところに入って終わります。だから、まあ、帰依の最後のところを最初にやりますね。帰依の利得。帰依したことの利得には8つ。1、自破、仏教者に入ったことと、2、律儀すべての絵書になること。3、前に成した罪悪すべてが尽きることと、4、人と人でないもの、否認の妨害に侵されないことと、5、私有した事物すべてが成就することと、6、因である大きな福徳を備えることと、7、悪手に落ちないことと、8、速やかに小等格することになるのです。で、まあ、帰依したことの良いこと8つ、まあ、あって、まあ、これはそんなに難しくないし、なるほどねっていう、ところだと思うんですけれども、まあ、特に語について、私有した事物すべてが成就すること。帰依したら、思うことすべてが成就する。って書いてあって、ほんまかいなと思うので、思うんだけど、これは、ワルチェン・リンポチェの五法話集の、94-1 の方ですね。だから見られたのお話の中で、おっしゃっているところがあったので、そこを引用しました。ここどなたか読んでいただくことはできますか？
はい、じゃあいいですか。あ、聞こえますか？はい、
お願いします。聞こえます。よろしくお願いします。
はい。では、あらゆる成就は、請願の力によっています。例えば、帰依会を授かると、願うことすべてが成就すると言われます。というのも、帰依会を授かるということは、その人が仏国土の一員に、サンガの一員になるということだからです。たった4人でも集まれば、一つのサンガです。サンガの請願力はとても強いのです。ある国のある市民になれば、その国の認める権利、市民としての力をすべて持つことになりますね。これと同じように、サンガの一員になると、あなたにも祈願を成就する力が備わります。これが帰依会を授かるか授からないかの違いです。祈願が成就するかどうかです。帰依会を受けずに祈った場合でも、いくらかの力はありますが、かはそれほど大きくありません。しかし、帰依会を受けておれば、どんなに小さな祈りでも、どんなに小さな善行でも、とても大きくなります。なぜなら、あなたの祈りはすべての仏の祈りと一つに溶け合うからです。こういった理由で、帰依会を授かった人の祈願はとても強力なのです。
はい、
次、あ、いいですか。はい。
ここまででいいです。ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、こんな風に、おっしゃってくださっているので、帰依をするということは、サンガの一員になり、サンガの一員になるということは、仏の祈りとあなたの祈りが、一つに溶け合うので、祈ることは、成就しますよということでありがたいなと思います。まあ、まだ始まったとこですけども、ここで一つ区切りなので、ここまでで何かお話のある方がいらっしゃいましたら、どうぞおっしゃってください。
はい。あ、じゃあ、ちょっとだけいいですか。
はい。
はい。なんか、私、なんか、アドラー心理学に出会い、そして、あと、チベット仏教に出会ってから、気がついたら、なんか、こう、嫌いな人とかっていう、憎い人とか、なんかそういうとか、すごく、なくなってるなって、この頃思うんです。思いつかない。憎い人とかっていうお顔が、でもアドラー心理学を知る前とかパセージと一番最初にもうずっと前なんですけど始めた頃とかまだ私こうちょっと嫌いな人っていうのがすごくたくさんいたなって思うんです。でもとふとね最近思って嫌いな憎い人っていうのがなんかいないなってなんか思ってそれはまあたくさん勉強させてもらったっていうことももちろんですし、この機会を受けたっていうこととかももしかして大きいのかなって今ちょっと思いました。あ、以上です。はい。
ありがとうございます。素晴らしい。私まだいるかもとか言って。はい、そのようになりたいと思います。もう、憎い人とかはいないけど、やっぱり苦手な人はまだいるなとかちょっと思ったりします。
私もちょっと大きく言い過ぎて、ごめんなさい。ですね。やっぱり、さてどうしようと思う時はもちろんあるんです。陰性感情がたくさん出ますし、うんうん、だけれども、憎いとか、なんかこう、なんていうか、この人と なんていうか、どうにもならないとか、なんかそんな風にまで思わない。さてどうしようかな、ここからどうしたらいいかなって私のできることは何かなって思ったりはするんだけれども、憎くてっていうのがないなと思って、私あったので、すいません、恥ずかしながらあったので、それがなんかないのが良かったなって思うんです。はい、だからもう嫌い、うん、嫌いはないかな、ない、うん、あるかもしれないけど、そんな思いつかない。はい。前より成長したなと思います。はい、そういうことです。はい。
はい、ありがとうございます。随気です。はい。では、次に行っていいですかね。ちょっと別下脱会のところに、今からでは入りますね。三別下脱会の7種類のどれか1つを備えているものというところです。まず本文からです。絵書の人は別下脱会の7種類のどれか1つを備えているべきこと。第3の儀、別下脱の立儀は、実物として4つ、絵書として8つある。うち、ここには、金銃以外の7種類のどれか1つを受けるのです。そのうち、別下脱の7種類は、ビク2の2つ、シキシャマナと5、シキシャマナと3つ、シャミニの2つで5つ、ウバソク、ウバイの2つで7つです。そのようにまた菩薩地に、別下脱の律儀を正しく受けた7種類、それは、ビクとビクニとシキシャマナとシャミとシャミニとウバソクとウバイの解なるものです。それはまた、在家と出家の分について適宜知るべきです。と説かれています。ここの本文が、まあ、今日、一番ちょっとメインになるんですけども、まあ、4つとか8つとか7つとかいろいろ書いてありますね。これをちょっと紐解いていこうと思います。まず言葉から、律儀で、括弧して解と書いてあります。律儀、律って何かというところですね、まず。律っていうのはチベット語でドンパって言います。で、これは英語では、vow, precept, ordination. から vow means to pledge to engage in virtue for as long as one is alive. だから、その人が生きている間、善行を行うと誓うというのは、vow、なんですよね。英語では。で、解っていうのは、チベット語では、スーティムって言いまして、これは英語では、ディシプリン。これは、カッコシーラって書いてあるのは、これはサンスクリット語ですね。シーラ、解、決まりっていうことで。から、 エシカルコンダクト、モラルロー、エシカルディスプリン。で、カッコ1のブラシ、6パラミーターズになるから、6パラミツの中にある、次回ハラミツ。あれが、この回ですね。ツルティムというものです。うん。で、まあ、英語ではこんな風に、分けて書いてあるんです。で、ちょっとよくわかんないなと思って、タルゲンの、その次回、回のハラミツのところを、見てみましたら、201ページにね、回について区別するなら3つ。1、立議会と、2、小前方会、前方を収めとる会と、3、尿薬右上会、右上の利益をする会です。っていうふうに、あって、ここ、私たちは第13章で勉強したんですよね。で、その中で、立議会と書いてある。まあ、これが今、今からやろうとしている、立議会、立なんだと思うんですけども、この、13章で書いてあった立議会のチベット語の原文を見ると、ドンペーツルティムって書いてあって、つまりその、上のドンパと、貝のツルティムを合わせた言葉です。ドンペツルティムってなってたので、で、まあ、律とも貝とも訳さずに、律儀貝と訳してありました。うん。で、その、どう違うのか、うん、だから、律と貝と、それぞれ言葉は、原文は違うんだけども、それを合わせて、律儀貝と、いう言葉も出てくるし、何が違うのかながよくわからなくて、仏教用語の基礎知識を見てみました。で、ここには、解と律っていうのの違いが書いてありました。ここ読みますね。中国や日本の仏教では解律というが、インドでは解律の語はない。解と律は同一の概念内容ではないからである。一般社会の概念と比較すれば、解は道徳にあたり、律は法律に相当する。解は広くして精神的自律的なものであり、律は狭くして形式的打律的なものである。しかし時には両者が混用されることもある。これなんやと思うんですけど、混用されてるんですね。例えば右に挙げた比丘の250回や比丘尼の348回は律の中の一部分であって、解と言われるけれども、律よりも範囲が狭く、また解とも律とも名付けられる。ここに解と律を、どうしたかな、合わした解律の語が中国で使用された理由がある。というふうに、書いてありまして、まあ、だから、その、律と解は違う概念で、まあ、同じものを別の側面から言っているのかもしれないし、違う概念なのかもしれないし、まあ、元々の言葉が違うからきっと違うんだろうけども、混用されることもあるし、一緒くたに使われることもあるという感じで、まあ結局よくわかんないんだけど、こういう感じです。英語の違いもよくわかんないし、チベット語の違いもよくわかんないし、中国、日本でも、混用されることがあるという話でした。まあ、これが律とか解とかいう言葉の調べた結果なんですけども、それではここで習う、別下脱解というのは何かっていうと、2ページの一番下のとこですね。individual liberation vow って英語では言います。あるいは、プラティモクシャっていうこともあります。プラティモクシャはサンスクリットをそのまま、してるんだと思いますけども、チベット語では、ソタルギードンパって言いまして、ここでドンパって使ってるので、リッツなんですね。そのまま訳したら。だから、別下脱リッツなんです、本当はね。だけど、まあ、会って言いますね。別下脱会って普通には言います。ソタルギードンパのソっていうのは、インディビジュアル、個々のとか、それぞれのっていう意味で、で、タルっていうのは、リベレーション、下脱ですね。タルゲンのタルは、 下脱への飽食っていうから下脱です。で、まあ、義ってのは、のっていう、の、ただの、そたるの、ドンパ、会って言って、まあ、そのまま、インディビジュアル個々の下脱の、いつなんだけど、会。っていう。これが別下脱会の意味なんですが、なんでその、なんか、別々のっていうのか、なんですがね。まあまあ、別々のってのは一人一人のっていうことなんだけど、実物として四つ、絵書として八つあるっていうところを次考えたいんですけども、3ページ目に行きます。実物として四つっていうのは、仏教用語の基礎知識によりますと、四宗と七宗っていう言葉が出ていました。元来仏教者の団体としては、在家に乳母足と乳母衣の二つがあり、出家にビクビクにシャミシャミに小学女の五つがあって、これらの在家出家を合わせて七宗という、乳母足乳母衣ビクビクにを四宗という、とありました。この、実物として四つっていうのは多分この四宗のことを言っているんだと思います。まあ、なんでかっていうと、乳母足乳母衣はもう在家の男女なんですけど、ビクビクに、まあ、その出家の男女なんですけど、その他の三つ、シャミシャミに小学女っていうのは、いずれはビクビクになる人たちなんですね。後でちょっと全部説明しますけど。だから、本来的には、分けると、みんな、この、乳母足乳母衣、ビクビクの刺繍になるということだと思います。次、絵書として八つ。何が八つなのかということは、次の、まあ、表というか図にちょっと分けてある部分です。これも仏教用語の基礎知識からなんですけども、まず、儀次儀というのは、試悪会とも呼ばれるツボです。悪いことを止めるための戒律だから。つまり善行をなして悪行をやめるというので、試悪会とも呼ばれます。で、その試悪会には、うろ会とむろ会の二つがある。むろ会っていうのは出世権の会であるので、まあ、境地の高い、無路だから、間違いがないんですね。で、無路、私たちはみんな無路の方に入りますので、私たちに関係のあるのは、無路会の方です。で、無路会には、別下脱律儀と、上流律儀というのがあって、上流律儀は式会、別下脱律儀は欲会です。式会っていうのは、やっぱり上の方ですね。天の方です。で、私たちは欲界の方にいます。それで、別下脱律儀の中に、在家界と出家界があります。で、在家界は、赤で書いたところを見てほしいんですけど、乳母足界と乳母衣界と、祭日の界、例えば八歳界のようなもの。その二種類がある。三つがあるんですね。乳母足会と乳母衣会と祭日の会があります。で、出家会の方は、シャミ会、シャミニ会。これが十回、十回があるらしいです。だから、小学女会っていうのが、六方会のかな。それから、陸会が250回。陸二会が348回。ビクビクになると、ものすごくたくさんの、決まり事を守らないといけない、ということですね。で、この赤で書いたところを数えると、乳母足、乳母衣、祭日の会、シャミ会、シャミニ会、小学の会、ビク会、ビクニ会で8つ。これが、だから、絵書として8つ。この8つで、別下脱、律儀となります。 よろしいでしょうか。で、まあ、だから私たちに関係のあるのは、在家界ですね。で、出家界とあって、この出家界についてちょっと詳しく見てみます。まず、下の出家界の中で一番多い、ビク界とビクニ界なんですけども、ビクとビクニは、チベット語でゲロンパとゲロンマなんですね。パが男の人で、マが女の人。で、ビクとは、ビクの愚足会250回を受けた出家の男子である。二十歳に達した者が愚足会を受けられる。ビクニとは、ビクニの愚足会348回を受けた出家の婦人である。二十歳に達した者が愚足会を受けられるが、既婚の女性は二十歳以前でも、小学年を経てから愚足会を受けることができる。次に、小学年。ここで、小学年は何かというと、チベット語ではゲロプマ。小学女とは、出家しているが、未だビクニの属会を受けない既婚の女子。結婚者は妊娠しているかもしれないから、2年間小学女となる。もし妊娠しておれば、出産から育児まで少なくとも2カ年を要するからである。妊娠後2年経てば、産児は母親から離れることができる。ということで、そのゲロンマになる前の、人たち、妊娠の可能性のある、婦人が小学女になるというですね。まあ、移行期。で、シャミシャミニ。これも移行期なんですね。チベット語ではゲツルパとゲツルマって言いますけども、シャミとはシャモン、ビクの候補者という意味であって、出家しているが、未だビクの愚足会を受けない男子のこと。愚足会を受けられるのは二十歳からであるから、それ以前の少年出家者をシャミという。4ページ目に行きまして、シャミニとは出家して未だビクニの愚足会を受けない女子。シャミと同じく二十歳未満の者がシャミニとなり、実会を課せられる。ということで、これが出家者。の、1,2,3,4,5、5つの種類です。うん、はい。だから、まあ、シャミとシャミニと小学女たちはいずれは皆、ビクとビクニになる、まあ、順当にいけばビクとビクニになる人々ということになります。で、私たち、在家のものは、ウバ族、男子が奪足、女子が奪いと言います。これは、芸年波と芸年魔って言いますけども、ミラレパの教えのところで、奪足っていう言葉が出てきたと思いますけども、ウパーサカっていうのかな、サンスクリット語でウパーサカって言うみたいで、だからそれがそのまま、中国語っていうかこの漢字の部分は全部その音のまま、変えてるんだと思います。でウパーサカがウパーソクになってるんだと思います。で、ウバソクとは男の在家信者である。彼は仏法僧の三法に帰依して、不摂生、不中等、不邪淫、不妄語、不音樹という在家の誤解を生涯守ることを誓って家庭生活をなすものである。ウバイとは女の在家信者であって、男の場合と同じく帰依三法して在家の誤解を守るものである。ということで、これが在家の誤解ですね。不摂生、不中等、不邪淫、不妄語。音樹です。で、なお在家信者は八歳会を守る。それは毎月6回、1日、8日、14日、15日、23日、30日、または4回、上の6回から14日と30日を除く。の祭日には終日八歳会を守って出家者に近い禁欲生活をなす。という ふうに、在家の私たちが守るべきことは、この在家の5回と、8歳会、その祭日に、特別の日に、守る8歳会っていうのだということです。なんだけど、この帰依する帰依の絵書としての、備えているべきことっていうのには、この、不殺の日限りの再会、禁住会以外の7種類なので、この八歳会を守ることは、遺書の人として備えなくてはいけないということではないという話。わかります?八歳会は、まあ、オプショナルなんですね。はい。ちょっと言ってしまいますけども、その、八歳会っていうのは、この、たる言では、禁住会っていうふうに訳してありますけど、チベット語では、ニュンネっていうんですね。ニュンネっていうのは、ゲネンパっていうのも、ゲニュンパとか、ゲニュンマっていうふうに、発音近いんだけど、その、ニュンっていうのは、近いっていう意味なんです。だから、ねえはその、住する、住むという感じで、住するという意味なので、お坊様たちの、出家の方たちの近いところに住するという意味で、近住、ゆんねえっていう、言うだと思います。で、ゆんねえっていうのは、英語で聞くと、one day precepts、一日の会、till the end of the day, householders, particular pratimoksha vow. と、その、一日の終わりまでだけ、守るんですね。一日だけの会で、在家修行者の、別解脱会であるというふうに、英語では書いてあります。それで、たまたま最近よく、ニュンネとか、八歳会とか、オンラインでね、コロナのおかげでオンラインでいろんなのを参加することができるようになっていますけども、アリゾナのガーチェンリンボテインスティテュートのところでは、ニュンネを丸2日間かな、3日目の朝日の昇る時まで、しっかりとしたニュンネをされていたみたいで、ちょっと時間的に時差のあれで私、実際のニュンネは全く体験したことがないんですけども、結構厳しいものみたいです。本格的なものみたいです。で、シンガポールでドルゼニンプチェが、指導してくださったのは、本当の8歳、本当のニュンネではなくて、8歳会で1日だけのものだから、飲み物も、ジュースOK よ、みたいな感じで、ちょっと緩やかだったんですけどもね。私は2回体験しましたけども、で、この間、野上さんが、発災会のところをちょっとこう、シェアしてくださってたから、それをざっと訳してみました。発災ってどういうのを会として守るかというと、不殺生。これはまあ、生き物を殺さないことなんだけど、リンポチェの誤解説によると、あらゆる生き物を殺さないことだけではなく、心に火を持つことが大事ですよっておっしゃっています。から2番目の不中途、他者から物を盗まないことだけども、あれが欲しいとかこれが欲しいとかいう思い、心を捨てて、できるだけ伏せの心を持つことも不中途の、教えの中に入ると。から不邪淫、これは、在家のものだから、結婚はしているわけなんですけども、欲望を持って異性を見ないこと、清い心を持つこと、という意味がある。4番目は不毛語。嘘つかないですけども、無駄な会話や、悪口や、激しい言葉を避けて、清い言葉を心がけること。から、5番目、不音樹。アルコールを飲まないことですね。普段は少しなら良いっておっしゃってましたけど、今日一日は絶対ダメですっておっしゃってました。から、 6番目、ここからがその在家の誤解以外のものになるんですけど、高い椅子座らないことっていうのがあります。これはどういう意味かというと、傲慢になることを避ける、へりくだって謙虚で親切になるっていう意味があります。から7番目が不時の食事を避けることなんですね。不時の食事っていうのは何かっていうと、夕食です。正しい時の食事っていうのは昼食だそうです。だから夕食を取らないこと。でもちろんこの時は不摂生して守っているので、食べるものは菜食なんですけど、だから菜食の昼食を12時半までに済ませて、その後は一切食べないこと。翌日の、夜明けまで守ることになりますから、要するに昼ご飯12時半に終わったら、次の日の朝ご飯までは食べないっていうことですね。飲み物は OK。水とかお茶とか、ジュースを飲んでよろしいっていうことで。から、8番目が、香水や宝石で身を飾らない。身を飾らない。お化粧もしないって言ってました。言ってらっしゃいました。だから、歌ったり踊ったり、歌舞音曲がダメなんですね。だから、今の時代だと映画を見たり、Facebook を見たり、いろんなビデオを見たりしたらいかんと、音楽聴いたりしない。でこれは、あらかんに習い、語欲を満たすもの一切から離れるという意味があります。だから、映像やなんかも、その瞑想の助けになるような、その映像は見てもいいけれども、その関係ない本や映像は、見てはいけませんっておっしゃっていました。これが、まあ、在家が守る、発災会の、まあ、ざっとした内容です。ここまでのところで、その、月下脱会、について説明をしましたけども、ご質問とか話はありますか？
はい、中村です。
はい。
はい。これ書いてもらって、特に発災会というのを書いてて、おーおーと思いながら見ておりまして、で、ふとこれをやってみようかなと思いました。で、4回か6回で書いてるから、まあ、初心者4回やろうねと思って見てた。で、私、スマホのリマインダーの話をしましたけど、リマインダーに入れたらこれきっとやるやろうなと思って、1日、8日、で、15日、23日とこう、リマインダーで発災会と入れたんですけれど、ふと考えてね、これ違うと途中で思ったんですよ。何が違うかって言ったら、これ、リマインダーというか、その、いつもの、カレンダーはこれ西洋暦ですよね。これさっきのチベット暦というか旧暦でないとあかんということで、これ1日はこれ新月ですよね。で、15日が満月で、8日が多分これ上限の半月で、23日が下限の半月でという、そういうなんか大事な日になってるんだなというのを、思いました。まあ、まあそれで、まあそれでやっていく。だから1日が今度6月の22日になるんですけれどね、そこから始めようかなと思ったんだけど、私今回これ初再会、これ訳してもらったの見てて、8番がどうも私にとっては一番の難敵というか難しそうやなというふうに、思ってます。まあなんかちょっと、初再会もチャレンジしてみようと思ってるところでございました。はい
はい、ぜひ、どうぞ、やってみてください。でも、私は、最初に、発災会は、どうなんやろかな。自分で、するのももちろん意味があると思います。私が受けたときは、アドルゼンリンポチェが、朝、日本時間で8時ぐらいやったかな、8時半ぐらいから30分ぐらいだけ、その発災会を、会を授けてくださるんですね。で、それから次の日までやりましょう、みたいな感じだったんですよ。だから、そういう機会を見つけられて、一度ちゃんと、会を受けられるのも、もっと良いのではないかなと思いました。
はいはいはいはい
はい
はい、はい、まあやってみます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他の方何かありますか。では、まだだいぶ残っているので、ちゃちゃっと次に進んじゃおうと思います。では、発心の、菩提心の発心のために、別解脱の律儀が必要であるのは何かというなら、1、例えと、2、教と、3、合理性との3つの理由を通じて、絵書として必要であると知るべきです。そのうち第1は、例えば、大天輪正王を焼成して、従するよう祈願したところは、糞と汚物など、不浄なものにより満たされた地域ではない。広く清掃して宝など多くの装飾により飾られた好ましい宮殿である。ように、菩提心のその王もまた、欲して従するよう祈願したところは、真語彙の三つを不善から防御しないし、罪悪の赤により汚れた相続においてではない。真語彙の三つは罪悪の赤を恩利していて、実技会によってよく荘厳された体に発するし、従するよう祈願するのです。今日は、荘厳経論の発心の章に、広大な律儀がその絵書と説かれています。それもまた、近従の律儀は一日の律儀なので小さいが、その7種類はそうではないので、広大な律儀です。よって、7種類が発心の絵書として説かれているのです。五大道討論にもまた、7種類の別解脱の常に制御する他を備えたものには、菩薩の律儀の副文があるが、他はそうではないと説かれています。別解脱の7種類のうち、どれか一つを絵書だと説明するのです。はい。まあ、この例えよくわかんないんだけど、よくわかんないので、ちょっと英語で読んだら、まあ、下線のとこだけ読みますね。Rather, bodhicitta should be invited to abide where the body, speech and mind are free of the dirt of defilement and fully adorned with the ornament of the moral ethics of abandonment. まあ、要するに、綺麗な神語彙のところに、ボディチッタが、生まれるのであるから、まあ、身を清く、心を清く、言葉を清くしなさいという話だろうなと思います。まあ、その例えがね、何やようわからないけど、まあ、菩提心も王であるというふうに例えてるんだろうなと思います。で、今日の方は、まあ、荘厳経論と菩提道討論を、まあ、教書として引用して、まあ、説いてあるんですけど、まあ、要するに、その、一日会は、小さいと。で、その他の7種類のものが、広大な律儀であると。だから、その7種類のうちの一つを守るべしって、ああいうことを言う。ということね、なんだろうなと思います。その、だから7種類っていうのは、うばそく、うばい、びくびくに、小学女、しゃみしゃみにっていうのの、その7つだから、まあ私たちは自動的に、男性はうばそく会、女性はうばい会。これが、絵書になりますよという話だと理解します。まあ、皆さん、儀会は受けてから、別解脱会も受けているので、それは、できていることなんだと思いますけどね。はい。じゃあ次も行きます。第3の理由のところですね。合理性は、別解脱の律儀は他者への害及び諸栄事を捨てたのです。菩薩の律儀は他者を益するのです。害を止めていなくては、益する方便がないからです。もし、他の者たちが、その別解脱会は、菩薩会が生ずる絵書として妥当でない、非難非難の両聖者と、 天などには別下脱の律儀は生じないが、菩薩の律儀は生ずると説明しているからです。受することの絵書として妥当ではない。別下脱は死去したことにより捨てるし、菩薩の律儀はそれにより捨てないからです。と言うなら、ここまでが反論です。で次が答えで、回答は、月下脱の律儀には、死有意の差別の3種類があるのです。その7種類は、三害の楽を欲する死有意により受けたなら、善願の会というのです。自己の苦を永久に捨てたいと欲する死有意により受けたなら、正門の出離の会というのです。大昇格を得たいと欲する死有意により受けたなら、菩薩の律儀会というのです。そのうち前の2つは、非難・非尿の良性者と天などには生じないから、そして死去したことにより捨てるから、そして損なわれたなら再び領地し得ないから、菩薩の律儀の絵書ではない。菩薩の律儀会は、非難・非尿の良性者と天などにもあるし、死去しても捨てないし、損なわれたなら再び領地しうるから、生ずる絵書でもあるし、住する絵書でもあるのです。とあります。だからここの部分は問答の形式になっていて、問いとして、他の人が聞くには、別下脱会は症状だけのものであって、菩薩上の絵書ではないんじゃないのっていう質問が来たとするならば、答えは否であると。なんでかっていうと、死有意によって3つあって、3番目の菩薩の律儀会は菩提心の絵書であるって言ってるんですね。なんか別下脱会はなんか目的によって次の3種に分けられるって言ってます。善願の会と正門の出離の会と菩薩の律儀会って、死有意によってって言ってますね。死有によってその3つに分けられて、多分これはその小死と中死と大死の分け方になるんだと思うんですけども、下脱することではなくて、次の章で前主に生まれることを望むっていうのがその前願の会です。で、自分一人が下脱するということ、輪廻から下脱するっていうことを、望むならば、それが正常の会であって、正門の出離の会ということになります。で、そうじゃなくて、大乗、菩薩乗としては、つまり、自分一人が、輪廻から逃れるのではなくて、一切主乗が共に輪廻から逃れましょうと、願うのであれば、それが菩薩の律儀会になります。ということですね。だから、菩薩の律儀会として、その目的で、この7つの別下脱会のうちの一つを受けるのであれば、それは、菩薩の絵書になります。ということだと理解しました。で、言葉の意味として、その非難・非尿の良性者っていうのが出てて、これなんやろねと思ったら、訳中があって、前者はサンダー、センチカ、後者はパンダーカ、パンタクカに対応する、断根除根の両者を持っている者、または生来、断根ないし除根を持たない者、またはそれを後んで失ったものを言う。彼らは、だからそういう人たちは出家して具足戒できないって、いうことになってるみたいですね。彼らが律儀の所有として不適当であることについては、例えば、節結託文を参照。また、菩薩の律儀は死後の章にもしてないことについては、菩薩地を参照。とあって、あります。英語で見たら、ユナック、最初の非難かっていうところがユナックになってて、これは去勢された男、睾丸の機能を失った男、宦官という意味で、で、その後の非尿って、非女かな、非尿のところは英語で見たら、ヘルマフロダイト、 両性具有者というふうに英語では訳されていました。なんかこういうあの方たちは、お節結託文によると、出家することはできない、ね、ご疎開を受けることができない、ま、の律儀の所営として不適当であるというふうにあの言われてきているみたいです。はい。で、まあ、なんだけども、あの、菩薩の律儀の絵書にはなるんですね。避難避難の両生者と天などにもあるって書いてありますから、だから、正門の出離の会、正門六角にはそういう方たちは入れないけれど、大乗では OK ということです。ね。で、まあ、いや、でも実際にそのお寺に入れるかどうかちょっと私は詳しくはわからないんですけど、考え方としては OK みたいです。で、菩薩の律儀は、五代を売るまで帰依したて祭るですから、死後も、生にも捨てないで、ですよね、繰り返し繰り返し、その、何世も何世にも渡って、捨てないでやっていくものだから、で、そういうことは菩薩地に書いてあるというふうに言いました。最後までいきます。よって、聖言経論の注釈にもまた、その、菩提心の絵書は何かというと、菩薩の会の律儀が絵書ですと書かれています。または、生ずる絵書として必要ですし、従する絵書としては決定がないのです。例えば、室の律儀が生ずる絵書として、上旅の律儀が必要ですが、従する絵書としては決定がないようなものですと説かれています。菩薩の別下脱の律儀、それもまた、受ける儀器は別に必要ありません。前に正門の学を受けたことこそが、後で、殊勝な私運により支えられたなら、転移してから菩薩の律儀になるのです。劣った心を捨てたけれども、乱の私運を捨て去っていないからです。そのように、大乗の殊勝を持った者、三方に帰依した者、別下脱会の七種類からどれか一つを備えた者、それが正学に発信する絵書の人です。以上が正法如意宝珠下脱の宝の称号により帰依して律儀を受ける第8章です。ということで、ここで従する絵書としては決定がないのですっていうのを意味がよく分からなかったので、英語を見ましたら、この、7ページの、アンダーラインとしたところですね、is optional for its maintenance って書いてますから、まあ、決定がないという言われると難しい感じだけど、絵書としては決定がないというのは、オプショナルフォーイツメインテナンスなんですね。だから、まあ、任意であると。菩薩の律儀会は、菩提心を生ずる絵書としては必要だが、従する絵書としては決まっていない、任意であるということの意味だと思います。からその後半のところも、英語で見てちょっと解釈したところによると、菩薩の別下脱の律儀を受ける儀器は別に必要ない。特に他には必要ない。以前に正門の会を受けている、いるんだったら、その後に、利他を考える殊勝な周囲を生じさせたら、これが菩薩の律儀になる。正門の劣った心を捨て、劣った心は捨てて、その、輪廻から、下脱というその段の心は捨てていないから OK であるというふうに言っているように思いました。はい。じゃあ、おまけ、キエのカード皆さん、いただいてると思うんですけど、ここに、いくつか、大事な言葉が書かれていて、チベット語と中国語と英語しかないので、ざっと訳したのですけども、一番最初の、タエノガイっていうところ、ここをどなたか読んでいただけますか？この3行。
はい、読みます。
はい、お願いします。
はい。 他への害とその因を捨てるなら別下脱会を円満する。他を利益しその因を成就すれば菩薩会を円満する。外の器と内の有情への条件を成就すれば密教会を円満する。
はい、ありがとうございます。これは律儀会についてまとめてあるんだと思います。他の人を害するということと、その因を捨てたら別下脱会を円満し、から他を利益するっていう方を円満したら、成就すれば今度は菩薩会を円満し、外の器っていうのは既世間ですね、から内の有情世間への条件を成就すれば密教会を円満する。でその3つの会について書かれています。で次の3行は前回からだいぶ話題になっている、うちの三方についての説明のところですね。ここの、どなたかまた読んでいただけますか？
読みます。
はい。
仏の神髄である知恵に帰依します。法の神髄である慈悲に帰依します。友の神髄である善知識に帰依します。
はいはい、ありがとうございます。うちの三方は、あなたの知恵と慈悲ですとか、何回もね、リンポチがおっしゃってますけど、ここですね。で善知識っていうのは、上司、ラマのことです。はい。はい、善友とか善知識とか言います。はい。では、一番最後のところは、仏様のお言葉です。釈迦牟尼仏のお言葉で、ここもどなたか読んでいただけますか？
はい、読みます。
はい。
いかなる悪も行わず、もっぱら善を完成し、自己の心を清くする、これが諸仏の教えなり。
はい、ありがとうございます。ここは野田先生の役なので、さすがに読みやすいですねって感じですね。はい。リクパチヤミーチャーシンゲーワープンスムツオッパルチェ、プランギーセムニヨンスルービーニーサンゲーテンパーインって、リンポチェも、方も、スラスラスラっとこれは、おっしゃってます。なんか、よく引用されているところで、皆さんの帰依のカードにもきっちりと書いてあります。だから、帰依のカードのに書いてあるこの3つね、会の話と、うちの三方の話と、だから私たちが何をしなければいけないかっていう行動の話と、本当にこのカードに全部書いてあるんだね、と思いました。今まであんまり自分の名前のところしか見てなかったんですけども、大事なカードをいただいているなと思います。はい、大急ぎで来ましたけれど、何かもしお話があれば、少しだけの時間ですけど、おっしゃっていただけると嬉しいです。
とっても勉強になりました。
はい。ありがとうございます。私も別下脱会ってよく聞くんだけども、一体どういう意味なのかというのは、何のことなのかね、よく分かってなかったので、今回、ちょうどここが当たったので、いろいろと調べて、割と納得しましたので、よかったです。ここさせていただいて。ちょうど、ニュンネとか、発災会とか、自分で、なんか身近なところに起こった 出来事としてあったので、そんなのもちょうどタイミングも良かったなと思ってます。他の方特にないですか？
はい。今の、あやこさんの、ちょうどタイミングが良かったって お話でしたけども、本当にこの8歳会の、私、この役が全部分かってなくって、ちょうどこうやって、あやこさんが訳していただいて、そう、あ、こういう意味だったんだなとか、なんか、はい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。
こちらこそありがとうございます。いや、これ、でも、割とざっとなので、ちょっと自信はないんですけど。
いや、すごい。はい。ありがとうございます。
いいですかね。エコーモンの方に行きます。時間が来ましたので。